ここからは毎週月曜日から金曜日、JWEB ブランニュー J でお届けしているブックラバーズの模様をポッドキャスティングでお送りします。JWEB ブランニュー J、時刻は12時30分を回りました。こんにちは、ナビゲーターの勝間和代です。ここからはブックラバーズ、私勝間和代が書店員さん、編集者さん、著者の皆さんと一緒に一冊の本をセレクトしてご紹介していきます。今週は多摩大学教授でビジネス書の著者でもいらっしゃる久常圭一さんをお招きし、毎日一冊の本を取り上げています。久常さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は4日目ですね。
そうですね。
月曜日は久常圭一さんのご本、仕事は頭でするな体でせよ。火曜日は梅沢忠夫先生、文明の生態史観。水曜日は寺島実郎さん、20世紀から何を学ぶかということでお話をお伺いしましたが、本日ご紹介いただく本は佐高真さん、福沢諭吉伝説、角川学芸出版からの、出たばかりですね、2008年10月16日に出版された本です。こちらの本をなぜセレクトされたんでしょうか。
そうですね、今まで紹介した本はね、はい、どちらかというとその人のことをずっと読んでいこうという本ですよね、
はい、
その書いた人の本をね、で今回のは対象である福沢諭吉の、まあ、本なんですね。
書かれた人をずっと読んでいこうと、
書かれた人のことを中心に、まあ、お話ししようと思ってます、
はい、
で実は私は2005年の1月からね、
はい、
まあ、決心してですね、
ええ、
日本中 の偉人を紹介した検証した人物記念館を訪ねる旅をしていまして、
はいはい、
この中でね、日本中の偉い人をずっと見てきました、はい、近代の
260人、
はい、見てきました、
はい、
でその中でね、最初に行ったのが、ね、この福沢諭吉記念館なんですよ、
はい、
なぜかというと私の田舎が大分県中津で、
はい、
出身地だから行ってきたんですが、子供の頃あまり好きじゃなかったんですけどね、外に出てみたら本当に偉い人だなと最近思うようになりました、
はい、
でなぜこの人が偉いかというとですね、偉い人の定義を考えましてね、
はい、
こう思うんですね、
はい、
人に与えた影響量の大きさで測ったらいいんじゃないかと。
それは人に与えた良い影響の大きさですか。
まあ、だから悪い影響を与えている悪い面の大人物になるわけですね
、
ヒトラーとかね、なるわけですけども、はい、例えばね、一つはね、どのくらいの広さで人に影響を与えたか。
広さ、はい、ね、
それから次にどのくらい深さで人に影響を与えたか、
はい、
これ掛け算ですよね、
はい、
でもう一つがね、どのくらいの長い時間軸で人に影響を与えたか。
時間ですね、
でこの掛け算のね、立体の面積で測ったら分かるんじゃないかと。
それはやはり福沢諭吉に勝るまでは、それより大きい近代の偉人はいないと、
うん、いないと僕思うんですね、
はい、
なぜかというと、まず広さから言うと、これは新聞を作って時事新報をね、
はい、
作って広く影響を与えましたよね、
はい、
それから深さについては優れた本、文明論の概略とか、
はい、
学問の勧めとか西洋史を書きましたよね、
はい、
これも深く影響を後世にも与えましたよね、
はい、
でもう一方で時間軸ですけども、例えば、はい、勝間さんが今から何十年か、ね、やりますよね、
はい、
長くやるほど影響が大きいわけですよね、
はい、
ところが一代で終わるかどうかという問題があるんですよ。
そうです ね死んでしまったら終わってしまう、
そうするとね、今度は大学を作りましたね、学校を作りました
ね
慶応ね、この慶応を作ったことによって、その、まあ、考え方がずっと、まあ、長く後世に影響を与えたと、
はい、
で当時明治の偉人はみんな暗殺されてて多いんですよ。
あ、そうですね、途中で
だから思想が成熟しなかった人が多いんですけどね、
はい、
この人はうまく生き延びて、で学校を作ったことによってね、おそらくに日本の近代で最も長く影響を与えた人になるでしょう。
現代において福沢諭吉の影響って実はいろんなところに色濃く流れてるわけですね、は
い、だからこの人が一番偉いというのは、私耳引きがそう思うんですね、
はい、
でそれで今回ね、福沢諭吉の本っていうのは大変たくさん出てるんですが、
はい、
今まではまあいくつか代表的な著作があるんですけどね、今回この一冊を読んだ話を今回ねしようと思ってるんですね、
はい、
実は2005年の1月に、まあ、福沢諭吉記念館に行ったんですね、
はい、
その時にね、普通は天は人のように人を作らずっていう色紙を買う人が多いんですけども、
はい、
もう一つありましてね、
はい、
それは今日も生涯の一日なり、
久常さん の、はい、ホームページに書かれている、
私のブログはそれこれだと思ってね、それ以来
は
そのブログの名前を変えたんですよ、
はい、
そうしますね、偉い福沢が今日一日も生涯の中に一日だから大切にしなきゃいけないということで暮らしたわけですよね、
はい、
でこれブログの名前にしてましたからね、どうなったかというと、悪いことしなくなりますよね、
そうですね
大事なことだから、
一日一日が積み重ねですから、
だから日々これ口実ってダメなんですよ、
ね、
一日一日積み重ねていってもいい人生にならないんです、
はい、
生涯の一日 だと考えていくと大事な一日ですよね。
そうですね、無駄遣いしちゃいけない、
そうそれから無駄な仕事もしちゃいけないとなるわけです、だからまあこれ私の、まあ、座右の銘としてね、
はい、
やってるわけです。でこの本ですけども、
はい、
この本はね、まあ何が新しいかっていう質問があったんですけども、これはね、他の人との比較で福沢諭吉の本質をあぶり出した本だと。
他の人どんな人と例えば比較してるんですか。
いろいろですよ。例えばね、一、はい、人はね、福沢記念館に行くとね、福沢記念館と増田壮太郎のお墓って日が記念碑があるんですけどね、はい、この人はいとこなん、またいとこなんですよ、はい、で実はこの二人は増田壮太郎先尊の上位なんですよ、
はい、
相反するんですね、
はい、
で、福沢諭吉が最近非常に持ち上げられてますけども、はい、これは戦後のことなんですね、戦前戦中はですね、
はい、
国賊的な扱いを受けてました。
彼は開国主義者ですから、
それでもう中洲でも記念館荒れ放題、で隣の増田壮太郎のところは立派になってたんですね、はい、でシーソーゲームなんですよ。
でそれが逆に戦後になってグローバリゼーションの時代になって、やっぱり福沢諭吉が正しくだったというとお札になっちゃったり、
お札になっちゃったそういうことなんですね。だからそういう人の比較でしょ、
はい、
それからライバルとの比較で言うとね、例えば中江町民との比較、
はい、
中江町民はルソーをやったんで、ルソーとの比較ね、
はい、
それから、まあ、北里柴三郎、
はい、
お医者さんですね、でこの人が北里研究所を作ったのは福沢諭吉の土地なんです。
あ、そうなんですか、うん、
それは後藤新平さんに頼んでね、
はい、
福沢諭吉がね、北里柴三郎に千坪の土地を寄付するんであげるんですよ、
はい、
それでできたの、
はい、
でその代わりにですよ、すごいんですよ、本人が死んでから数十年後にね、
はい、
慶応が医学部を作った時に、その最初の学部長に彼が就任してあげるんです。
あ、それが全部こう決まってるわけね、最初の時点から。
あ、それがしかもね蒙州でずっとやったんですよ、
はい、
だ慶応の医学部の恩人なんですよ、でそういうことが中に書かれてるね、
はい、
あるいはその弟子であった、あるいは弟子であって福沢諭吉に非常に近かった実業家とかね、はい、敵だった三井 の、 池田成明になったりね、
はい、
いうことでいろんな人との比較の中でやってる。
それは福沢諭吉って結構戦略的な人だったわけですよね、
うん、どうでしょうか。非常にね、まあ、世の中は広くスタンスを取って誰とも付き合ってね、革命主義者じゃないんですよ、
はい、
前進主義者の、まあ、平熱 の、 人だと彼の中で言ってるんですけどね、はい、そういう意味では誰とも付き合いながら前進主義で世の中を変えていこうと、はい、こういう人物だったんですね。
前進というのは少しずつ進むの方の前進ですね。
そうですね、はい、そっちです。
前進進むの前進、
そうなんですね、
はい、
でただね、福沢諭吉 の、 弱点はね、脱亜論を変えたことだと言われてるんですよ、は
い、脱亜論、
うん、日本はアジアなんか相手にしちゃいけないと、いうことなんでね、これは評判が悪いんです、はい、
それは今でも評判が悪い。
今でも評判が悪いんです、
はい、
でところがね、この本ではね、あれは本人が書いたものじゃないということになってます。
それは誰が書いたんですか。
その新聞の編集者が福沢諭吉の名前を借りて書いたものだと、
はい、
で佐高真はこの人慶応なんです、佐高誠が福沢諭吉の書くのふさわしくないって言って多いって言ってましたけどね。
なぜですか。
なんか割と権力に反抗したりしてね。
あ、そうです、批判的なことをいろいろ、週刊金曜日とか、
ちょっとそういう感じで本人は言ってましたけどね、
はい、
で本人からちょうど私この本読んでる途中の日に、佐高さんにたまたま会合で会って、
はい、
本の話をして褒めたらね、サインをくれました、
はい、
そのサインはね、公正の論は、ね、
はい、
不公正の公正ですね、
公
正の論は不平の問より生ず、
はい、
福沢諭吉で、これは彼は、自分は言ってるのは不平の論みたいに見えるけども、公正の論なんだってことを言ってるんですね。
面白いですね。
面白いでしょ。それもらったんですよ、
はい、
でなかなかいい本だったなと思って、まあ福沢諭吉をいろんな面から光を当てるのはいいんじゃないかなと思ってるので、皆さんもぜひでこの機会に福沢諭吉の、まあ、偉さをもう一回ね、確認するといいんじゃないかなと思ってますけど。
福沢諭吉のお札でもない、学問の隅だけでもない福沢諭吉というのが実際どういう、まあ、うん、偉人ですよね、一般的な言葉で言いますと、どういうような影響を私たちにも及ぼしていて、彼が何を見ていたかということについては、この福沢諭吉伝説を読むと、まあ、かなりわかると。
そうですね、前回ご紹介した梅沢忠夫さんも、
はい、
それから寺島さんもですね、
はい、
彼らの本をもちろん福沢の本をちゃんと読みながら、その伝統の上に立っていると思います。
そうですね、一回もそれを読んだ後で梅沢さんがいて、あるいは寺島さんがいると。
そうですね、
で私たちがその梅沢さん寺島さん、あるいは福沢諭吉も読めるんであるから、その上にまた行かないといけないんですよね、
う
ん、本当は。
まあ、そういうことになりますよね。
なかなかそれがまた難しいんですが
頑張りましょう。
はい、ありがとうございます、はい、今週は大学教授で著者でいらっしゃる久常圭一さんをお招きしてお話をお伺いしていました。今週ラストとなる明日もどうかよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
というわけで、今お届けしたブックラバーズ、毎週月曜日から金曜日、12時30分から12時45分、JWAVE ブランニュー J でもお届けしておりますので、ぜひこちらもご視聴ください。